島絆づくり FM 放送。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。
和江です。まずは福島県からのお知らせです。双葉町からのお知らせ、応急仮設住宅の供与期間延長について、東日本大震災により建設した応急仮設住宅の供与期間については原則として2年とされていましたが、災害公益住宅などの整備になお時間を要する状況にあることから、1年間延長されることになりました。なお、民間賃貸の住宅などにつきましても、応急仮設住宅と同様、2年間の供与期間が1年間延長されることになりました。お問い合わせ、双葉町さいたま支所総務課、電話 0480-736880 までお願いします。県からのお知らせでした。絆づくりは本宮市にあります FM モットコムより、カズリンこと高林和江がお届けいたします。今日のテーマは安心安全で元気な農業といたしまして、 JA 道の川たち営農経済担当の高宮常務にお話を伺います。高宮さん、こんにちは。
こんにちは。
今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まずですね、昨年は JA さんも大変な苦労されたと思いますが、
はい、
どのような取り組みや努力をされたか教えてください。
はい、私どもの JA ですよね、農家さん、特にですね、酪農家、さらには肉牛農家、あと子牛農家、はい、さらにはですね、原木椎茸の生産者等ですね、原発の事故による放射能被害で、直接です、生産制限、出荷制限、さらには風評被害等で、農業の収入を断たれた方がたくさんいらっしゃいます。
はい、
そんな農家の方に対してですね、
はい、
どんなことができるのか、農家の方の声を、いろんなことを聞きましてですね、
はい、
JA として特別に3つの方策をやりました。で、まず1つはですね、はい、まず農家の方が、農業を続けていく意欲を持ってもらう、さらには生活もかかってますので、
そうですね、
そういった方に対してですね、
はい、
原発の損害賠償のお金が出てくるまでに、
はい、
立て替え払いという形で、農産物代金をですね、JA がとりあえず立て替え払いさせていただきました。
はい、
それが一つ。はい、二つ目にはですね、
はい、
特に農家の方は、そういった中でも農業を続けていく、
はい、
さらにはですね、いろんな面で営農の支援をしていくっていう形の中では、JA をご利用いただいている肥料とか農薬とか、はい、餌代とかそういった代金をですね、延期して、賠償金が出るまでですね、
はい、
引き落としないというふうな形の、方策を取らさせていきました。それが2つ。
2つ
目、はい、3つ目にはですね、
はい、
特に肉牛農家などは、牛を出荷できませんでしたので、
はい、
その出荷できない牛の金額に対して一定程度、はい、無利子の融資という形でお金を、はい、融資させていただいております。そんな形でですね、現場の農家の声を聞いて、
はい、
JA 独自の取り組みを取り組んでおりました。
そうですか。その3点 の、 努力といいますか、されたことによりまして、農家さんの対応はいかがでしたか？
そうですね、はい、まあ、本来であればこういうことはなかった方がいいわけですけども、でもやっぱり、困った時にやっぱり地元の JA だな、はい、自分たちの声を聞いてくれるのがやっぱり JA だなというふうなことで、いろんな評価をいただいております。
なるほど。本当にじゃあ、 あの JA さんとそして農家の方とのまさに絆が強くなったというような印象を受けましたが。
そうですね、改めて私たちもですね、あの農家の現場の声を聞くということの大切さを感じさせていただきました。
はい、わかりました。さあ、そしてですね、その3点の取り組みを伺ったんですが、さらに安心安全ということをリスナーの皆さんに、もう一度メッセージアピールなどお願いできますか。
そうですね、はい、あのこれはあの昨年からずっと取り組んでくるところでありますけども、まあ、私たちはですね、あの農家の生産物を取り扱う、あるいは一緒に生産していくという立場の中で、はい、特に放射能問題に対しては、はい、現場で起きている実態内容、はい、いろんな作物のですね、放射能の検出の実績等をですね、はい、きちんとおつなぎする、お知らせする、そのことが、生産者の方の信頼につながるということで取り組んできました、はい、実際そういった取り組みをした中でですね、例えば地元の本当においしいお米なんかはもう何十年も、関東の方の消費者の方とお付き合いしていただいてます、はい、そういった方に、お声をかけていますとですね、はい、あ、じゃあそんだったら、元宮の米はぜひ欲しいということで、一般的にはですね、風評被害で売れないんじゃないかなと言われてますけども、これはきちんとあのいっぱい注文をいただいて、むしろお断りするような状況です。
そうなんですか、はい、
そういった中でですね、さらにはあの、はい、ずっと昔から、取り組んできりました、関東の地区のですね、親子さんとですね、田植えツアーなどという、まあ、昨年は、はい、実施できなかったんですけど、はい、今年はですね、むしろ今までこう経験した子どもさんたちながら、また道の形でぜひ田植えをしたいということで、そういった要望が多く寄せられまして、
今年、ね、
はい、本当に天気の良かった中でですね、はい、アスパラの収穫とか、実態体験をしていただいて、また秋にもぜひ来たいというふうな形で好評をいただいております。ですからですね、やはり本当に現場の実態、内容をですね、本当に直接お伝えするということが改めて大事だと、これからも強めていきたいというふうに考えています。
はい、わかりました。本当にあの地元の私たちですら体験することができないようなことを、わざわざ遠方から来て実際にあの体験をしたということで、これはまさにあの JA さん、農家さんが安心だし安全だし、おいしいお野菜やお米食べていただけるという、まさにその証でもありますよね。
そうですね、はい、あのそのような取り組みの中でも、特にあの私の方でもあの直売所ありますけれども、はい、あの関東の方ですね、そういった商店街とか、はい、あるいは、いろんな、連携している団体の方が大型バスでですね、はい、何台も来ていただきまして、はい、で実際の商品を見ていただいて、あとはそういった説明を聞いていただいて、はい、安心していっぱいお買い求めいただいております。
はい、わかりました。今日は本当にありがとうございました。これからも美味しいお野菜、はい、そしてお米をどんどん福島県から発信していきたいと思います。
そうですね、
はい、はい、JA 道の子足立営農経済担当の高宮常務でした。FM モットコムカズリンがお届けいたしました。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。